皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。6月2日、藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題はよく聞きよく話しというお話です。前からこの物事の終わりと始まりのことは何度も何度も申し上げてきたと思います。ブラックホールがだんだんこう行き詰まってきて、空間が歪んで中に入る人がみんな歪んでいくと、でもう出口がない。ブラックホールはどこまで行っても終わりがないから、そのままみんな歪んでいってしまうんだと。で、飛び出した人、それから弾き出された人はまだ幸せだと。その巨大な重力の歪みから解放されると。でしかし、じゃあそのブラックホールは現実界ではどうなるかというと、突然消滅するんだと。ナチスドイツが突然消滅したように、あるいは昭和20年の終戦の詔書が出た時のようにですね、突然ブラックホールは消滅するんだと。でブラックホールが消滅した時に、そこにいる人々たちっていうのはまさになんかこう無遊病者が突然現実に戻ったような感じになると。今まで夢見ていたのが突然なんか夢が覚めて、あれ、ここはどこなんだ、私は誰と、ここは何の現実なんだっていう感じで、呆然と今の現実に放り出されて立ちすくむというところから始まるんだと。したがって、ブラックホールになることが分かったら、なるべく早く出なさいと。早く出て、余裕があるうちに出て、ブラックホールから離れたところで新しいことを始めなさいと。小さくともビッグバンをやって、どんどん大きくしていけば、やがてそのブラックホールそのものが消滅したときには、新しいビッグバンから始めた何かで、それぞれ生活も仕事もなんとなく成り立つようになってて、でブラックホール終了とともに新しいところに一気に今度は振り子が移りますから、どんどんそこから前に向かって走れるんだと。そういうように考えて行動していくことが一番賢明ですよと。決して最後まで付き合うなと、ブラックホールの最後にまで至ってどうしようもないという話をまあしていたと思うんですね。そういうこう流れの中で、今ですからちょうどブラックホールの消滅の近づ寸前というところまで来たんだと思うんですね。オリンピックもそうだし、清和会もそうだし、それからバイデンたち、利権や一派もそうですよね。中国共産党もそうだし、まあいろんなところがもうブラックホール消滅の近くまで来たんだと思うんですね。で量子的な性質っていうのありますでしょう。あれはすごく重要でですね、予知とか予見っていうのは実はできるんですよ。例えばブラックホールっていうのは全ての光がですね、こう中に入っていくと言われますが、実際にはですね、中に入っていかないで飛び出してくる光もあるんですよ。ブラックホールに入らないで飛び出してくる光もあるわけね。だから逆方向動くわけですよ。だから明るく見えるんですね、あれね。で世の中全部そうで、ブラックホール全部閉じ込まれるわけじゃないんですよ。出てくる人がいるんですよ。なんか暴露して出てきたとかね、なんかもう突然嫌だとか言って最後になって出てきたりですね、あるいはなんか方向間違えて出てくる人いるんですよ。こっち来れば助かるんだと思ってなんか出てくる人いたりするんだよね。まあ明らかに間違ってて、でもまあとにかく出てくる人いるんですよ。でそういう人たちってすぐ分かるんですよ。こうなんていうのかな、中の人なんですよ。ブラックホール中の人って言葉は違うでしょ、感覚が違うでしょ。なんかそういう人たちがね、やたら外で喋るとすぐ分かるんですよ。あ、これ中の人だなと。で、そういう人が出てきたら、増えてきたら、で大物らしい人が出てきたら、あ、これもなんかブラックホール支えられなくなってんなと。ブラックホール支えられなくなってるなってのは断定分かりますよね。近年そういうのものすごく多いですね。アメリカなんかもそんなことだらけだよね。毎日毎日、あそこでこの暴露、あっちの暴露で、結構なんか物事分かってる中枢の人が出てきて喋るじゃないですか。Facebook のね、内部告発もそうだしね、なかなかこれはと思う人たちが出てきますね。まあ政治なんかもそうですけどもね、ポロッといろんなこと言いますよね。政治家っていろんな顔を持ってるから、中の顔もあるわけですよ。まあそれがこうなんか思わず喋るタイミングとかありますよね。よくこうなんかインタビューとか聞いてるとですね、ああ、これ中の話じゃないのというの話ありますよね。で、だからこの、量子的なものって結構大事なんですよ。でそういうものってすごく断片的なんですよ。ものすごく断片的なニュース流れてくるから、 だから私いつもツイッターでやってるようにね、断片的なニュースはね、とか並べとくといいんですわ。つじつまが合わないことが普通なんです。量子的な話だからつじつま合わない正反対のものが出てくるってことは珍しくないんです。でもそれはね、流れが逆転するっていうよりもですね、そのブラックホール消滅が近い可能性が大きいんですね。ブラックホール消滅の可能性が、消滅が近い可能性が大きいから、そういう話がわーっと出てきたら、あ、これはなんかそろそろ消滅するかもしれんぞというふうに思ってこう見てるといいんですよ。面白いですね。で、 あと一番最後になってくるとですね、黙りこくるって現象もあるんですよね。黙りこくっちゃった現象があるんですよ。これはまた顕著でありましてね、要するにもう出る人はみんな出ちゃったと。で、残った人はもう出る気力もないと、出る意思もないと、そのまま行って、でそのままいろんなことが起きて終わっていくって姿なんだね。ほら、なんか相模原の方でですね、変な建築やって社長が逮捕された会社があったでしょ。なんか手抜き建築やって人がその階段から落ちたと、階段崩れてね。あの会社も出てましたけども、辞めるべき人はもうさっさと辞めちゃったんだ、あんまりひどいからだと。で、辞めるべき人が辞めたら今度は事故が起きたんだと。で、刑事事件だったんだと。で、会社潰れたんだと。まあこうやってですね、会社潰れるっていうのはブラックホールは消滅することですから、最後までいた人は突然解放されるんだよね。あ、亡くなったって感じでね。だからその辞める人が辞めてる間っていうのがまさにこの量子的現象なんですよ。それがだいたい辞め終わると静かなんですよ。もう出てくるものがなくなるから。で、だからこう賑やかだったものが黙り始めたら、あれもっと状況悪くなってるってことですよね。いろんな批判の声が中から出てくるうちはまだあれはですね、まだなんかねアクティブなんですよ。ところが言うべきことをもう言う元気すらなくなったと、出る人は出ちゃったっていうと、あとはお葬式みたいなんですよ。なんか今自民党ってそんな感じじゃない。菅原一秀もですね、あれ読売新聞は議員辞職って書いてあったね、独自って書いてね。だから自民党を辞めるだけじゃなくて議員辞職もするのかな。読売は確か独自って書いて、そう書いてありましてね。なんかね、押し黙ってますよね。何かが起きてんじゃないですかね。まあ五輪のことかもしれないし、他のことかもしれませんが、何か今自民党とか菅内閣で起きてんじゃないですか。異様に静かになったと思いません？それからアメリカだったらバイデンだよね。もうそれはもうあちこちやられてるからさ、爆弾がどんどん起こってきちゃってね。アリゾナ州も爆弾起こったし、ペンシルバニアも爆弾起こったし、トランプたちはね、もう今トランプ支持者がトランプ支持の大きな旗立って行進してももう邪魔する人いなくなったじゃないですか。ニューヨーク州でも旗出してる人がいるしね。それからワシントン DC もなんか旗立ってメモリアルデーに結構みんなオートバイで走ってましたよね。あとフロリダは小型船にね旗立てて、大量機みたいに旗立ててだいぶ行進してましたね。海上行進ですな。別にそれ誰も文句言わないし、文句言わなくなったってところは一つね、その相手方のブラックホールから何も出てこなくなったってことなんですよ。いや、そういうのは最近多いね。企業なんかでもね、インチキな変な会社とかね、撃たれてもそのままでしょ。撃たれてもそのまま、何一つ反論出ない会社って増えましたよね。昔、ああじゃねえ、こうじゃねえっていろいろ反論してたところがね、溜まっちゃってるところ増えましたよね。あれ、私はやっぱりブラックホールの消滅が近いんじゃないかなと思うんですね。で、だから物事をこう考えるときですね、ブラックホールの消滅が近いっていうことになったら、ビッグバンを急げってことなんですね。ビッグバンを急がないと、行き場がなくなりますよってことなんですよ。今その、世の中不景気ですよね。不景気なんだけども、逆に人を雇ってる方は、ちっともみんな働きに来てくれないっつって、嘆いてんですね。いくら求人しても人来てくれないところが多いんですよね。一方、仕事を求める人は仕事がないって悩んでんですよ。要するに、その不一致がすごいんですよ。今までのみんながいいと思ってるところになかなか仕事がなくて、新しいところに、あるいは今までみんなが注目してこなかったところに仕事がどんどん増えてんですね。だから働きたいと思う人が発想を変えれば、実はいくらでも仕事はまだまだあるはずなんですね。確かに最初はですね、条件は厳しいかもしれないけども、要するに会社の仕事だからうまくいっていけばですね、それは給料も上がる可能性大きいし、で自分自身が成功すればね、 その成功をもとに次の会社に行ける可能性も大きいでしょう。だから要するにキャリアを積んでいければいいわけで、だから向上心を持って仕事をしていけばですね、それはなかなか次のことがやるのもいろいろできると思いますよ。で、その向上心を持つっていうことはですね、要するに未来について自分で考えてるってことだね。なんで向上心があるのかっていうのはですね、今日と明日は違うと思ってるからでしょ。向上するってことは今日と明日は違うと思ってるからですよ。ただ単に作業をして生活の糧にするっていうのは向上心にならないじゃないですか。ねえ、向上心があるということは未来を考えてる、未来に向けて行動してるっていう意味で、それさえあればですね、まあこういう時代でありますから、どこから始めてもですね、ちゃんと富士山の山の上に登るように行くことできるわけですよ。まっすぐに登れなきゃね、横に行って一貫下がってからもう一回上がり直すこともできるんだから、もう自由自在なわけですね。で、だからあとはだから少し時間をかけて忍耐強くそこをやっていけばいいだけのことですよね。そうするとやっぱり私はですね、この未来に向けて向上心を持つということが今何よりも大切で、でその未来への向上心と現実をいかにこう合わせていくかってことですね。まずどういう自分自身が未来像を持つのか、でそれと今の現実をどうすり合わせるのかっていう、こう2つの問題がありますね。やっぱその秘訣はですね、実はあまり難しいことではなくて、よく聞き、よく話すということだと思うんですね。まずやっぱりこういう問題をですね、一人で悩んでる間は絶対結論出ないと思ってください。常にそうですね、こういう大きな未来を作る話は一人で悩んでいても、まずほとんど結論出ることはないと思いますね。一人で考えて何かやったってですね、大体ろくな結果にならないんですよ。で逆に言うと、なんかこうもう一つ前に話を進める、もう一つなんか未来が開けるってのは必ず誰かとですね話をした時に大体生まれてくるんですね。三人寄れば文殊の知恵なんて本当よく言ったもんでですね、まあ三人でも別に二人でも四人でもいいんですけども、何かやっぱこう話をしてると未来が見えてきますね。そういう意味ではこう共同体を作れるようないい仲間がいると、それ本当に未来が広がりますね。前にソニーの前身の東京通信工業の設立推奨の推奨をですね、ネットでご紹介したことありますね。あれソニーのホームページの歴史のところから見れば誰でも読めますから、見ていただくといいと思いますが、まあ、戦争中ですね、非常に苦しい思いをして仕事をしていた人たちが戦争が終わって、さあ自分たちの理想の仕事をしようっていうんで作った、まあ研究所を作った、そこが東京通信工業のその前のね、任意の研究所の始まりだったとか書いてあって、でそうしたら思いのほかですね、仕事の対するニーズが高いんで、これは量産しなきゃいけないっていうんで、通信工業、東京通信工業をしたということですよね。まあ、そのあたり書いてありますが、要するにこうブラックホール、形はまだブラックホールの中にいるんだけども、頭の中完全にビッグバンになっちゃってたと。戦争終わる前にビッグバンになってて、でそれがどんどんどんどんもうブラックホールの消滅とともにどんどん形になってたと。だから終戦からだから1月でしょ、21年1月だから、その数ヶ月でですね研究所を作って、それから本当にまた数ヶ月で、数ヶ月も経たないか、数ヶ月でまあ株式会社になったわけだね。ものすごいですよね。やっぱそういう風になるんですよ。それがね、うまくいけばですよ。ですからやっぱそれもだから仲間がいたんでできるんですね。仲間と共にですね作って、その仲間と何を合意したかというと、そのまあ今でいう理念ですね、会社の理念について合意をして、ミッションとバリューとビジョン、ミッションというのは自分たちの使命、バリューというのは価値観で、ビジョンというのは将来展望、この3つについて基本的に合意したから未来を作るということができるわけで、まあそういう仲間がいたから未来があったということですね。でこれはぜひですね、今はまさにやるべきことですね。今やるべきことは未来を作る人たちと仲間を作ることですね。で誰がどこでどんな未来を作るかわからないんで、とりあえずいろんな人と、いろんな人の話をよく聞いて、よく話してみることですね。例えばなんか私の講演でも何でもいいですけども、今度は NSP のですね、まあ自局講演会ですね、またちょっと来月は、今月はですね、またコロナだからあれですね、オンラインなんですけども、今度みんな来れるようになったら団体参加っていうのもやってもらうかと思うね。グループ参加っていうのかな、そのみんなで同じ場所で その参加してもらうと。だからその会場にみんなでグループで来てもらってもいいし、あるいはネット参加なんだけど、会場にどこの会場でもいいから、どっかに集まって、それで一緒にみんなで見てもらうとか、あるいはネット上離れた人たちが一つのチームを作って、そのチームでまあ参加してもらってっていう形式ね。で、何がポイントかというと、その私の話した後ですね、シェアタイムを設けるんですよ。で、シェアタイムの中でそのグループごとにまず話をしてもらうんですよ。どう思いましたかと、何を感じましたかと、意見はどうですか、自分のことはどうですかっていうことを一緒に語れる仲間と共に話を聞いてよねという、こういうふうなスタイルにしようと思うんですよね。で、それすごく大事なことだと思うんですね。要するにその世界は、だからまず私が、だから私よく喋るんですね。よく喋る方で、聞くこともできるんですよ。私は対談とかやるでしょ。聞くのも好きなんだけども、まあ喋ると言われたら一応喋るんですよ。20分喋れって言われたら20分喋るようにしてるんですね、ちゃんとね。で、喋りましたらですね、もうそれ聞いてる方は大変だと思うね。20分もね、聞いてたらですね、大変で、まあすごく我慢強い方々だと感謝してるわけでありますが、でも聞き終わるとなんか喋りたくなるもんだと思うんですよ。いや、そらそうも思わんねとかね、いや、そらそうだとかですね、とにかく聞けば聞くほど何か自分の中から喋りたいものが出てくるはずなんですよ。で、この自分の中から出てくるもの、喋りたいものをお互いに喋って聞く仲間がいると何か生まれてくるんですよ。要するに、私が喋ることによって一つの場ができますね。こういうことを喋っていいんだよ、こういう話はしていいんだよという、じゃないとですね、やたらに喋るとブラックホールに引っかかっちゃって、なんか余計なこと喋ってるとかね、なんか疎んじられてもかなわないでしょ。だからそこはですね、やっぱりその私が喋ることによって、この範囲のことは全然自由に喋れるよっていう雰囲気になりますよ。そうすると溜まってたものが喋れるでしょ。そこに来ていた人、一緒にいた仲間もみんなでその話をすれば、聞けば、その仲間同士で自由にその部分語れるじゃないですか。それが大事なんですよ。その部分自由で語れるようになればね、そこでお互いによく聞いてよく話ができるし、だから 1+1 は3にするような話に持っていくことが十分可能になるんですね。これがだから私はね、ビッグバンをもたらすためのエネルギーを蓄えるって現象だと思うんですよね。ボーンとビッグバンになるためにエネルギーが蓄積されてありますよね。地震の起振器みたいなやつですよ。皆さん、地震の起振器って知ってます？人工的にその床を揺らすさ、地震のシミュレーターですよ。あれ、大きく動かすから、ちょっと電気貯めるんだな、あれね。だからちょっと待っててくださいって言うんですよ。しばらく充電しますと。で、充電が終わるとですね、はい、どうぞでですね、で、ボタンを押すと、うんと揺れるという、システムですよね。だから、そんな感じなんですよ。こう、揺れ出す、動き出すまでの充電がいるんですよ。やっぱそれは、同じような価値観を安心して喋れる仲間同士でよく話さないとダメだね。で、まあ私は講演会でやってますから、例えばその飲み会なんかでも当然いいしけども、まあ酒飲むとですね、結構みんなトンチンカンになること多いんだね。だからまあ、たまにはいいけども、大事な話なかなか酒では難しいわね。で、実は、それ以上にもっと緊張感を持っていい話って今度お茶会なんでね。だから戦国大名でお茶会やったじゃないですか。ね、それから、それこそもう昭和の、戦後のすぐぐらいまでは普通の経済人だってよくお茶やってますよね。松永安西門とかね、戦後の電力決めた人ですけども、あの人だと小田原にお茶室ありますよ。あら、立派な茶室が残ってますよ。やっぱりね、お茶なんか最高なんだね。要するにこう、雑談だけじゃなくて、もっと高尚な話でお互いにこう何かが理解し合える関係、よく聞きよく話すもですね、こう沈黙の時間を返しながらやりますから、ものすごく高度になるんだね。私はなんかね、そこだと思うんだね。もうだからこれから当面の間はですね、まあ、当面たってそれこそ10年ぐらいですよ。これから少なくとも10年ぐらいはどんどんどんどんいろんなものを作って想像していかないと間に合わないと思うんですね。5年から10年はですよ。そうするとやっぱりこう何か想像するにはいろんな人たちがお互いに会わなきゃダメだね。お互いに会っていかないとダメなんですよ。で、それは共通の話題というものがお互いにあって、で、その安心感の中でみんな喋り始めると。これが一番効果的だね。お互い相手の腹を探りながら商談をするように話をしていってもなかなかね、先々まで行き着かないですよ。だから、 共通のなんか体験を積むと、だから共通に誰かの話を聞くとか、どっか行くとか、一番いいチャンスなんだね。それをもとにそこから話を始めれば、まあかなりね、共通に話ができる分増えていくんじゃないかと思うんですね。今後はですから、ブラックホールがだんだん消えていく、まあだんだんというかね、あれ消えるとき一瞬で消えちゃうんですけども、その先を考えると本当によくですね、よく聞き、よく喋る、その機会を、チャンスを皆さん持ってなきゃいけないんで、ぜひぜひ皆さんもですね、積極的にね、行動していただきたいと思いますね。時はどんどん過ぎていく と思います。というところで、今日の藤原直哉の、21世紀はみんながリーダー、よく聞き、よく話しということをお伝えいたしました。ではまとめにかかりましょう。さよなら。